こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。太りたいのに太れない人が正しく増量するためのバルクアップ法は、減量情報が多い健康筋力トレーニング分野で低体重や細身の体型に悩み、健康的に体を大きくしたい人へ焦点を当てた実用書である著者の浅見陽介は、自身も小食で痩せ型だった経験を出発点に、生まれつき太れないという固定観念を検討し直す。本書の軸は消費量を上回る摂取エネルギーを設計するカロリーと、タンパク質、脂質、炭水化物の配分である PFC バランスの2点にある。単に体重計の数値を増やすのではなく、筋力トレーニングと食事管理を結びつけ、体脂肪の過度な増加を抑えながら筋肉量の増加を目指す数値による目標設定、食事記録、プロテインなどの補助手段にも触れ、増量を再現可能な日常習慣として扱う点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、太れない体質を固定的な結論にせず、終始の問題として捉え直す本書の出発点は、たくさん食べているつもりなのに太れないという感覚を身体的な宿命として受け入れないことである。もちろん食欲消化のしやすさ、活動量、体調には個人差がある。しかし筋肉や体重を増やすためには、基本的に消費エネルギーを上回る摂取エネルギーが必要であるという原則は変わらない。著者はこの原則を総消費カロリー、すなわち TDE を把握し、その上に増量のための余剰を積み上げる考え方として示す。重要なのは、食事量を感覚だけで判断しないことだ。小食の人は、一食の印象では十分に食べたと感じやすい一方、一日全体では必要量に達していないことがある。食事内容、体重、トレーニングの継続状況を記録すれば、停滞を才能がない証拠ではなく、調整すべき情報として扱える。こうした整理は、体質論に偏りがちな悩みを観察と改善が可能な行動課題へ変換する。もっとも、食欲心、消化器症状、急な体重減少などがある場合まで自己流の増量で済ませず、医療者への相談を優先すべきである。次に、 D にカロリー余剰を加えることで増量の目標を測定可能にする。カロリーは本書の方法論における第一の柱である。筋力トレーニングだけでは、筋肉を作るためのエネルギーと材料が不足すれば、期待通りの体重増加にはつながりにくい。そこで基準となるのが、基礎代謝だけでなく日常生活や運動を含む総消費カロリー TD である。本書が重視するのは、この維持水準を起点にして増量用のカロリー余剰を意図的に設けることだ。これは無制限に高カロリー食品を食べることとは異なる。目標はトレーニングへの適応を支える十分なエネルギーを確保しつつ、体重や見た目、体調の変化を確認しながら摂取量を調節することである。数値化には体重変化の原因を見やすくする利点がある。増えない場合には摂取量、活動量、記録の正確さを見直せる一方、脂肪が急速に増える場合には余剰の大きさや食品選択を再検討できる。増量に苦手意識のある人ほど、根性論として食べ続けるより、日々の食事を記録して実際の摂取量を把握する旗が現実的である。体重の短期的な上下だけで断定せず、一定期間の傾向として判断する姿勢も、この方法の実践性を支える。さらに PFC バランスを持ち、総カロリーを筋肉作りに適した栄養配分へ整える。第2の柱である PFC バランスとは、プロテイン、タンパク質、カーボハイ、炭水化物の配分を指す。総カロリーが足りなければ増量は進みにくいが、カロリーだけを追うと筋肉の材料やトレーニング時のエネルギー、日常の食事の継続性を見落としやすい。本書はタンパク質を筋肉作りの基礎として位置づけ、体重1キロあたりおよそに何々に5グラムを1つの目安として示す。脂質は高カロリーで、小食の人がエネルギーを補う助けになる一方、偏りすぎれば食事全体の構成を崩しかねない。炭水化物は運動のためのエネルギー源となり、回復を支える役割を持つ。この3要素を同時に見ることで、高タンパクなのに総量不足、カロリーは多いが栄養構成が極端といった失敗を発見しやすくなる。 PFC 管理は完璧な計算を毎日求める仕組みではなく、食事の傾向を確認するための枠組みとして理解するのが適切である。食品のアレルギー、不耐症、持病、菜食などがある人は、紹介される食材をそのまま採用するのではなく、自分が継続して摂れる代替食品で必要な栄養素を満たす工夫が必要になる。そして食事補助食品記録を組み合わせ、小食でも継続できる増量環境を作る。増量で障害になりやすいのは、知識不足だけではなく、必要な量を毎日食べ続ける実務的な難しさである。本書は食事管理アプリによる記録やプロテインの活用といった日常に組み込みやすい手段にも目を向ける。特に小食の人にとって、食事を気合で大量に食べる行為にすると継続が難しくなる。 何をどれだけ食べたかを記録すれば、不足しているカロリーやタンパク質を把握でき、食事回数、間食、飲み物を含めた補給方法を調整する根拠になる。プロテインは通常の食事を不要にするものではないが、食欲がない時や時間が限られる時にタンパク質を補う選択肢になり得る。また増量には食べる行動を生活リズムに固定する発想が有効である。毎日大きく内容を変えるのではなく、太りやすく準備可能で体質に合う食品を基準にする方が摂取量の再現性は高い。本書の実用性は、理論を複雑な献立作りに閉じ込めず、記録補食補助食品という運用面まで接続していることにある。ただし特定の食品やサプリメントへの依存ではなく、全体のエネルギー収支と栄養バランスを優先する必要がある。最後に、筋トレを食事の余剰と結びつけ、単なる体重増加ではなく筋肉量の増加を狙う。本書でいう正しい増量は、体重を増やすこと自体を最終目的にするのではなく、筋肉を増やし体脂肪の増加を必要以上に大きくしないことを目指す。ここで筋力トレーニングは、摂取したエネルギーと栄養を体の適応へ向ける刺激として重要になる。カロリー余剰だけで体重を増やせば脂肪も増えやすい。反対にトレーニングだけを増やしても、食事が不足していれば回復や筋肉の合成に必要な条件を満たしにくい。食事と運動を別々の課題ではなく一つの増量計画として扱う点に本書の一貫性がある。進捗の確認でも体重のみを唯一の指標にしない方が良い。トレーニングの継続、扱える負荷や回数の変化、白髪の見た目、疲労や胃腸の状態を合わせてみることで増量の質を判断しやすくなる。著者自身の痩せ方からの変化は方法の背景を伝える材料だが、個人の反応が全員に同じ速度で生じることを保証するものではない。したがって読者は、本書のカロリーと PFC の枠組みを出発点に無理のないペースで食事量と運動量を調整するべきである。既存の方法で増量できない、あるいは不調が強い場合には専門家の助言を求めることが重要となる。結論として、本書は細身で体重を増やしたいが何から管理すべきかわからない人、筋トレを始めても肝体の変化を実感しにくい人、そして太れないのは体質だからと考えている人に向く。最大の実践利益は増量という曖昧な願望を総消費カロリー、摂取カロリー、PFC バランス、体重食事の記録という確認可能な項目へ分解できることにある。減量本のように制限を中心に据えるのではなく、少食の人が不足を把握し必要な栄養を継続的に足すための視点を提供する点が本書の現実的な位置づけである。また、筋トレと食事を切り離さず単に脂肪を増やすのではなく筋肉量の増加を目標に置くため、健康的な体づくりを考える読者にも使いやすい。専門的な生理学を網羅する研究書や競技者向けの厳密なボディービル指南書ではない。その代わり、カロリーと PFC という少数の原理に絞り、数値を使って行動へ移しやすくしたことが差別化要因である。一方、極端な低体重、慢性的な胃腸症状、食欲低下、既往症がある人にとって本書は診断や治療の代替ではない。そうした場合は医療栄養の専門家と相談しつつ、本書の記録と調整の考え方を補助的に活用するのが適切だろう。ご支援いただける場合は浅見陽介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。